これまでのメッセージでこの世と教会がバビロン化してきている、その中で私たちは中にとどまって逃げることはできませんけれども、練られていくべきであるという趣旨のことが話されてきたと思います。で、先週中尾さんがバビロンの初期の特徴についてちょっと触れたのを覚えてますか。創世記の11章3節でですね、天の御国を都を模してバビロンの塔とその町ですねを建設するにあたって、石の代わりにレンガ、焼いたレンガを用いる、あるいは漆喰の代わりにアスファルトを用いる、いわゆる代用品で建設していくというその特徴のことを述べていたわけですけどもね、僕ちょっと気になったのはむしそこから続いてでですね、11章の8節のところなんですよ。創世記の11章8節ね、ちょっと読んでみます。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからであると、あるんですね。そこに何か根深い深い問題が潜んでいる、そんな感じを受けたんですね。先週引用したところはもちろん今日の私たち気候風土に合わせていろんな素材で建築物が建てられて、それを人として楽しむということを許されているわけですけれども、このところで言葉が混乱さしてさせられて、そこから追い散らされていく、いわゆる言語形成史の始まりなわけですね。特定の民族は民族に、国は国にというふうに特定のなんていうんですか、カテゴリーのもとに言葉が形成されていくわけですけれども、それと並行して僕ここ気になったんですけども、真理の代用品として宗教哲学が生まれていく、作られていく、その根深い、その根深さで、ある意味でそれが副作用でもあるんですけれども、そのことのゆえに聖書の言葉を翻訳しなければならないというゆえんもここにあるわけですね。しかしこの最初の一章16、17節で言っているように、万物は御子によって作られ、御子のために作られた、あるいは万物は御子にあって成り立っているということからすれば、万物の一員である私たちの方においても真理であられる御子を知ろう、真理を求めようという思いが創造の段階で与えられているんですね。ですからその代用品に、もともと満足するわけじゃわけないんです。で満足しないからまた新たに別な宗教を作ってみたり、そこの宗教にとどまっていれなくて こう、うろうろ、うろうろしていくというのが、どんな未開の地の人たちにおいてもそれが見られるんですね。で、僕、先週ですね、家内がロンドン時代に知り合った姉妹が宣教師としてブラジルに渡っていて、今休暇で戻ってきて交わりが与えられたんですけども、ブラジルで使われている言葉が181の言語が使われているという。そして彼女はアマゾン川流域のね、原住民のところに使わされていって、聖書翻訳に携わっていってるわけですけども、まだまだ聖書が完結されないんですね。今現在この幸いにもこの創世記の12章まで翻訳が終わっているそうです。そしてルカによる福音書が翻訳が終わっている。で、この翻訳ということにおいて一番嫌がるものを誰か分かるでしょ、その翻訳を嫌がるのね。ものすごい攻撃に遭っている。そういう、その翻訳に携わっている内部からもう壊されようとしている、そういう状況だということを聞かされて、なんか複雑な思いに至ったんですね。しかし私たち信仰によって真理に到達したものはその真理のところにとどまっていて満足を覚えてるんですね。決してあちこちうろうろすることのないその幸いを覚えます。何かこう自分の状態ばっかりを見てね、死を来たりませハレルヤって言ってるのがなんか恥ずかしいんですね。主が来られる、再臨するということは、その前提条件として福音が全地に述べ伝えられてなければいけないということが書かれています。全員救われてから来るんじゃないんですねその辺はっきり意識しておかないといけないんじゃないかなと思います。そこで私たちキリストの花嫁としてこの世で練られていかなければならないわけですけれども、前提条件は何だと思いますか、その練られるということにおいて。観難とか迫害とかそういう環境によって練られると思いますか。僕はそうではないと思いますね。で、だってこのバビロンの中でね、ダニエルの友、3人の友が迫害、患難にあったときは、そのシャデラク、メシャク、アベデネゴ、この3人がね、ネブカデネザルが作った金の像を拝めという、いわゆる偶像崇拝を強要された、イコールこの世の治世者であるネブカデネザルに対して、その崇拝の対象として、拝めていたとき、それを拒否した、その結果として迫害、その患難に相まみえたわけですね。だから逆なんですよ。練られているからこそその迫害患難に対応できるんですよ。そこと、そこの中に入って清められる、練られるんじゃないんですよ。その辺勘違いしていかない。普段ぼーっとしてね、いざその中に入って清まるわけないんですよ。練られるわけないんですよ。だって、それから歴史がそのことをちゃんと語ってるんですね。初代教会がローマ時代に生まれて、その初期段階において問題になったのは、皇帝崇拝の強要だったんです。カイザルを崇拝しなければならないという問題に対処しなければならなかったんです。結果として患難迫害を受け入れなければならない。だから甘んじてコロセアムの中でライオンの餌食になったという 歴史があるわけですね。で、戦時中のね、日本の、教会を見るとね、ある意味でホリネスは迫害を何とかこう通ってきたんですけれども、練られて敵がはっきり見えて、その上で迫害にあったというよりも、迫害の方が向こうからねやってきちゃって、あれよあれよという間に迫害にあってしまったというような感じなんですね。戦前ですか、破壊活動防止法という法律が成立したとき、それは本当はキリスト教会全体ではなく、ホーリネスという団体を弾圧することを念頭に成立した法律なんです。そのことを当時のホーリネスの指導者たちは分からなかったんですね。ぼーっとしてたら捕まってしまった、戦って迫害にあったんじゃないんですよ。そのことを告白してます。でね、政治的に丸め込まれて、日本キリスト教団という団体が創設されたとき、別に彼らは迫害合いませんでしたよね。手をたたいて天皇崇拝に走っていった。で、集められた献金でこともあろうにゼロ式戦闘機を献品しています。別に天に宝は別に積まさっていないんですよ。で、そういう迫害、大胆なことで練られていくんじゃなくて、実はある意味でこの日本の中においてもある意味で練られる機会というのはあるんですね。日常の何気ない信仰生活の中で練られていく場面ってあるんです、結構。でね、例えば僕のことに関してちょっと言わせてもらえばですね、去年ね、ちょっと日常の生活で変化が生じて、生活パターンに変化が生じて、生活費が足りなくなっちゃったんですよ。要するに下の子が幼稚園に入っちゃってね、どうしても生活費が足りない。常識的に考えたらアルバイトするなり残業するなり何らかの方法を通して収入を増やさなきゃいけないということにおいて、当然家内がアルバイトしようかと言って当たってみたら、タイミングが うまくいかないで、タッチの差でこう仕事の方が逃げていくんですね。で、僕はただ一言焦らないでいいよって。で、主の三条の説教六章六節にあるようにね、奥まった部屋、自分の奥まった部屋の中で祈りなさいと。そこにおいて状況を率直に話して祈ったわけですけれども、その祈る前から平安なんですよ。で、祈った後も平安なんですよ。主から来た平安だという以外にね、なんで平安なのかという根拠不明な平安なんですよ。で、祈って何日もしないうちにね、生命保険会社から謝罪の手紙文が届いたんですよ。で、読んでみたらね、僕すっかり忘れて自分のこととは何ら関係のないことに思えていたんですけども、当時今もまだ尾を引いてるみたいですけども、政府の保険金の不払いが話題になってた、そういう状況の中で、その時から16年前に闘病生活を送ってたことも思い出されたんですね。もちろんちゃんと入院保険とか手術のお金とかもらった記憶あるんだけど、おかしいなと思いつつも、向こうは払ってないって言うんですよ。 確かに疾病特約は入院給付金は払ってあるんだけども手術料払ってないって言ってからで、とにかく手続きを取って入金するようにしてくださいということで手続きを取って入金されたきたんですね。その額を見たらその足りない差額、生活費の足りない差額を全部埋め合わせて少し余る程度の額だったんですよ。その時インマヌエルの神に対する感謝の祈りでしたね。もし一般的な仕事が与えられて働いて普通に生活をできてたらただ単なる感謝でしかなかったと思うんですね。インマヌエルの神ではなくてね、無神論者にも感謝してるようなね、単なる感謝、機械的な感謝、食事の時にありがちな機械的な感謝の祈りで終わってたと思うんだけども、こういうインマヌエルの神を味わうことができたというのは奥まった部屋から神の技を見ることができたんですよ。でね、今ちょっと時間ないからパパ開きませんけども、今度ほら同じマタイの今度18章 19、20節のところに置いては2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるという御言葉があるでしょう。それももちろんエクレシアなんだけれども、その前提条件のね、一人で神インマヌエルの神を味わえてなければね、これうまく順序通りいってない、信仰生活で行くとは限りませんけれども、最初にその二人でも三人のところに加わるとね、心を一つにしてこう、うまくこう祈って神の技を見ようとするときね、心が弱いとなかなか見出せないんですよ。せっかく祈ったことが成就してね、神に感謝しようと思ってもね、心が弱いと、信仰が弱いと、なかなか感謝できないのね。いや、自分は関係ない。この2、3人の中にいた先輩のクリスチャンの祈りがあったからという因果関係を、作り出しちゃうのね。だから、神の技を見る、インマヌエルの神を味わった段階で、2、3人集まるそのエクレシアに加わると、すごい効果的だと思います。で、これはあんまりいい例じゃないんですけどもね、正解がある時あったんです。150人から200人ばっかり集まって、その大衆を集めてメッセージが終わり、賛美が終わり、一通り礼拝が終わって、賛美礼拝が終わって、司会者がね、祈りのリクエストがありませんかというふうに大衆に向かって話されて、で一つ のユース・ウィザ・ミッションという宣教団体がありますけども、その指導者がですね、祈りのリクエストを出すために講壇に上がって、不特定多数 の人たちに祈りをリクエストしたわけですよ。僕これ進められないんですけどもね、実は自分自身がロンドン の宣教会議があって、そこに参加したい、お金が全然ない、皆さん祈ってくださいという要請だったんです。で言葉は確かにね、祈ってください祈ってくださいなんだけども、僕の耳はなんかくれくれ、お金をくれっていうふうにこう聞こえてくるんですよ。でこう大衆を見回すとね、知ってる姉妹がちょっと精神的に弱い姉妹で、やっぱりこうなかなか自立した信仰を持てない、だからやばいなと思ったんですよ。これね、こういう感じなのね、献金しなくて罰が当たったらどうしようとかね、こう弱さを抱えていて、こうなかなかこう難しいんですね。やばいなあ と思ってて、 だけどこう、まあ、こう悪い方向悪い方向には至りないでよかったと思ってるんですけれども、そして結果的にはその兄弟がロンドンに行くことが言って、無事に戻ってきたという報告がありましたけれどもね、プロセスを見るとそれが命の御霊の法則でなされた技なのかどうかというとちょっと疑問が残るんですよ。要するに肉的な働き、もちろん捧げた人は善意を持って良かれと思ってやって捧げたものであって悪気があってやってるわけじゃないんですけども、だけどこう主の目から見て主の技を阻害してるんじゃないかという可能性もあり得るんですね。私たちは練られるということにおいては少し注意を払えばちゃんと主の技を見ることができるんですね。インマヌエルの神の技を見るっていうことにおいては非常に大事です。力になるんですね。ぼーっとしてると一般音調の神、そんなような感じがします。でこれからますます教会は悪くなっていきます。煽られていきます。騙されて献金が別の方向に行くかも分かりません。自分の持ってる財産あるいは何かそれが天に積まれるということがどういうことなのかはそれぞれのレベルでインマヌエルの神を体験していくべきだと思います。
感謝します。実は、私そのことをね言いたいなって言ってたことを今そっくり兄弟に言われましたのでね、要するにいろんな迫害とかね、まあ、ライオンに食べられるとか、まあ、そういうのがあったんですが、それで寝られるわけじゃないっていうね、要するに日常の小さなことだと。だから何かそういうものをあえて求めてね、主よ今私のところに観覧を来たらせたまえ、我を練るためにとかさ、ライオンに食われるようにと、それ違うんですよ。もう世の中我々生きていくだけで結構観覧だらけでしょ。あらゆる場面でどっちを選ぶかね、主の方法を選ぶか自分の方法を選ぶかいつも問われてるわけよ。だそれやってなかったらいざっていう時に逆ですね。ホーリネスのためっていうね、さっきなんとか法っていう、それ初めて伺いましたけど、知らぬ間に法律できてて自分に来てんだけど気づかなかったっていう、これもすごいよね。で、まあ、今日ですね、私が語りたいことは、まあ、とにかくこのところずっと主から与えられてるのはね、備えをせよということなんです。で、このシリーズに入って20回目になるんですが、初めなんでこんなのがね、主は語れと言われるのかな。で、まあ、午前中の学びと非常にこうシンクロしてるわけね。午前中の学びもちょうどエルサレムがバビロンに陥落していくとこなわけ。で、そういう場の、学びと、まあ、私別に打ち合わせたわけじゃないんですが、語れと言われたことがね、非常にこう、まあ、マッチしている。だから主が何か、やっぱりね、備えをせよ。非常に今回感じたのは、用意をせよということなんですね。で、今日のウォッチマン2のその目想をちょっと見てほしいんですけども、先生はただお一人だ。今、兄弟言われましたように、いわゆる祈りのリクエストね。ベニヒン様来るとちゃんと紙が配られるのね。 で、あの祈りのリクエスト書いて、それを集めてね、でなんかそれ本当に祈ってくれてるのかどうか知りませんけれども、まあ、あるあのテレビドキュメンタリーではその祈った紙がなんかそこらに全部あの捨てられてたっていうそういうのがあったんですけど、我々が頼るあるいは教えを請うお方はどなたか、ただお一人だ。でここでね、オチマニ非常に素晴らしいことを言ってるんです。全てのクリスチャンが弟子なんです。弟子ということはね、学ぶ人である。でその学ぶという状態にとどまる必要がある。でいわゆるあの、まあ、日本キリスト教で献身と称して、まあ教職になりたがる人がいるね。これ教師ってなるっていうのは、これ自分自身の実は領分を超えることだ。そして単純なね、我々救われた頃って信仰単純だったでしょ。極めてシンプルだったんです。イエス様、これだけ。イエス様。ところがいろんなこと聞いてさ、神学だとかなんかいろんなこと聞いて、こうでわーわーわーって言ってるうちに、ここに書いてあるように単純な生徒の思いの中において、はい、鍵、思いの中に問題を生み出すだけなんです。これ人間の教えです。で、私たちが何かを知っていると誇ることはもう、越見である。これ過信だって言ってる。で、先ほど兄弟も言われましたね。むしろそういうのは神の技を閉じ込める。神の働きのドアを閉めてしまう。俺が教えてやるって言ったら途端に神を排除してるんですよ。そうでしょ。私があなたのために祈ってあげます、祈ってあげます。これわけのわからん言葉ですね。祈ってあげます、あげる。もっとすごいなんだ、無料で祈ってあげますっていう人たちがいる。無料で祈ってあげるってことは有料で祈ることもあるわけ。神をどっかやっちゃったんですよ。むしろ私たちは、私は知りません、神が見せてくださっていませんから。例えば人から相談を受ける、わからない、あなたの問題、私は知らない、これがむしろ真実です。偉大な知識を誇る、語る、直ちに批判招く、ね、で我々は、次のように語る人には心を固くなにしないと。何か私に語ることがあるなら私は喜んで聞きましょう。私もまた主の弟子だからです。つまり同じ目線なんです。同じ目線でね、誰をここで頼るわけ、共にその方を頼ってるわけよ。こういう姿勢を取る必要がある。だから、ウォッチマンに言ってますね。今ここで助言すべきことは、十分に長い期間学ぶ人であった方が良い。学ぶ人であり続ける方が幸いなんです。ね。まあ、というわけで、ここで大事なことね。先生はお一人だ。そして、敵の技っていうのはこの思いの中に問題を生み出すということです。さあそこで今日の第二テモテ三章を見てください。とにかく主はね、今こう言ってます。備えをせよ。で、これからね、日本キリスト教本当大変なことになりますよ。これ私言います。あえて。有名どころの先生たちがこれからどんどん落ちてきます。あの先生が、あの教会が、これから起きます。明確に。第二テモテ三章にこう書いてある。終わりの日には困難な時代がやってくる。まあ終わりの日、つまり主が来られる直前の日ですけども、まあ先ほど兄弟言われたように、福音が全地に告げ知らされることが条件である。ところが再建主義っていうのは、全員がクリスチャンになることが鍵だって言ってるんだよ。で、全地をモーセ律法で治めるって言ってるわけ。だからアメリカも日本もね、イギリスもどこもかしこもモーセ律法で国が運営されると。で、全員がクリスチャンになって主が来るって言ってるわけ。で、彼らはいわゆるあのポストミレニアムと言いましてね、もう今が千年期なんだって言ってるわけよ。で、もっとすごいなのになると今が新天新地に入ってるっていう人いるんですよ。わお。今私たちがいるのは だってヨハネの手紙に書いてある全地は悪しき者の支配下にあるって書いてあるでしょ。今の時代はね、全員がクリスチャンになる？ならない。だって書いてある、悪いものはますます悪く、堅くなものはますます堅くなになっていくって書いてある。選別の時期なんです。古いわけの時期なんです。今は主が来られるためには福音が告げ知らされる。でその時代にはね、困難な時代がやってくるって言ってる。なぜ？今日言われたように嫌な奴がいるわけよ。福音が述べ伝えられる、御言葉が述べ伝えられるのを最も嫌う存在があるんです。誰？悪魔です。でこのね、私も82年だったかな、クリスチャンになったんですけど、2年だよな確か、なんか昔のことだからあれでね、思ってみると80年代っていうのはまだ健全でしたね。90年になってなんかやたらと派手めなものが来てね、その転がったり泣いたり叫んだり正解と称するものがあったりとかね、まあ、クリスチャンがもう煽られてピーチクパーチクやっちゃったわけ、踊り踊ってね。それで2000年入ってから今度あなたは後悔でたっといみたいなね、そういう人間をこう持ち上げるおべっか福音ね、おべっか福音、こういうものが流行ってきてる。で今見かけすごく一応静かなんだけれど、今敵が何をしてるかというと偽りを侵入させてる。これが現代です。で今ね、その2000年代80年代90年代2000年代ってこうちょっとね、敵の働きが変わってきてるわけ、すごくね。でその時にはこの時代には人々は自分を愛する者、金を愛する者、体現相互する者ね、情け知らず、裏切る、見えるところは経験であってもその身を否定する、実を否定する、うんぬん。はい、これちょっとまとめました。まず前半にあるのはここにプリントにまとめました。いいですか。これ自分との関係です。つまり人々はまず自分を愛するものになるということです。わかります？自分を愛する、次に金銭を愛する。なぜ？だって自分をこの世にあって生存させるための頼りとなるものは金銭です、マモンです。これはもうずっとこのシリーズで言ってますよね。主ご自身が神とマモンを並べてるくらいですよ。そしてついに今ガソリンが145ドル、140ドル突破してきてるね。おそらくこの夏に200円突破します、1リットルね。もう金が1計5000兆という金が渦巻いてる。それが人々の心を今握っている。ですから自分を愛する者は自動的に金を愛します。なぜ？金こそ頼りなんです。命の次に大事だって言うでしょ。そして体現相互、ほら大風呂敷を広げる、不尊高慢、神を汚す、あざける、良心に従わない、感謝することをしない、あるいは恩を知らない、神を恐れない。これ汚れたものってありますが、これは神を恐れない。新共同訳ではそうなっている。ここはどういうことか。この人、あと情け知らずね。ここまで、2節までは自分自身の状態、つまり人の心の個人的な心の状態を明らかにしているんです。つまりこの時代に何がまず行われるか、自分を愛するということです。キリストの教えって何でしたっけ？私に従いたいものは何でしたっけ？自分を否み捨て、自分の十字架を負って私に従う。だから困難によって寝られないで、私たちが日々の小さなことで自分を選ばないということなんだよ。この小さな選択がずっと続いていった時に、ある時肉体をね、本当に神に捧げるか、世の中の神に捧げるかの選択を迫られるときに、どっちを選ぶか、出てくるんです。だから小さなことで、自分をね、大事にする、自分の何かを選び取っていたら、そのときにいきなり自分捨てることできます？無理です。無理です。だから、その何困難、そういう派手なね、迫害にあってそこで証ができるっていうのは、これは結果なんですよ。 結果なんです。我々の今の小さなことのその見えない部分でこう選んできたものの結果がそこに現れるわけなんです。ですからまず自分を優先するか自分を愛するか神を愛するか、この選択です。ですから主が十字架に行くって言った時にペテロ何て言いましたっけ。そんなことありません、主よ、ご自分を大事にしてくださいって言ったら主はね、あなたは神のことを思わず人のことを思っていると。つまり自分のことを愛するということは自動的にその時に神を拒否しているということです。だからここのね、一番初め終わりの時代の困難な時代、この悲惨な状態の一番のスタートは自分を愛するということです。これがまず一番初めに来るわけ。その結果として金を愛する、ほらを吹く、高ぶる、高慢なる、神を欺ける、そして権威に従わない、良心に従わない、恩を知らない、神を恐れない、こうなってくるわけ。そして3節、これは他者あるいは神との関係、情け知らず、ね、これはね、元の言語を見ると自然の肉親の情っていう言葉なんですよ。自然の人間が持ってる、生まれながらに持ってる自然の情を、ね、知らなくなるって言ってるんです。ですから今世の中どうなってます？殺人事件が起きてるけど、いわゆる子が親を殺す、要するにあるいはあのおじいちゃんがなんか一家殺すってのもあったでしょ。それからなんだっけ、お兄ちゃんが、浪人してるお兄ちゃんが妹を殺してバラしちゃったとかさ、その肉親が被害者、加害者になってるわけ。ですからこのね、肉親のいわゆる普通の人間的な情がなくなってくるって言ってるんですよ。日本もそうなってますね。で、私は毎年大学でね、予言してる。これからますますわけのわからん事件起きるぞ。当たる。その度当たる。毎年当たる。今年は秋葉事件がありました。ね。どんどん起きてくる。人間の情。人間じゃないんですよ。なんかあったでしょ、昔。破れ傘当主とかっていうの。知ってる？人間じゃねえよ、おめえたちゃとか言ってさ、バサバサとこう切るのがありましたけど、人間じゃなくなってくんの。獣でしょ？獣です。情がわからない人間っていうのは動物です。そして和解しない。これはね、原文で言うとね、条約とか協定に入らないということです。つまり一番の和解する相手ってまず神でしょ？それは条約なんで、契約なんですね。人間との関係もそうなんですよ。感情で和解するわけじゃないんです。わかる？和解したその条約なんですよ。だから一回それを許すと言ったらそのことはもう問わない。感情でやるからいつまでもネチネチネチネチネチ、一回傷つけられたら一生恨みを忘れない。怖いよこの業界、日本キリスト教、本当に恨まれるとやばい、本当怖いですよ。だから私のうちに夜中の3時に来るのがいるんですよ。夜中の3時ですよ。ピンポーンって来るんだよ。うわぁ。わけのわからん牧師がいきなり訪ねてくる。怖いよ、ほんとね。で、一時あったでしょう。もうかなり前ですけど、横浜の若い牧師のね、娘さんが信者に殺されてるね。そう。そういう事件が起きてます。ですから、ほんとこの業界っていうのは怖い。まともじゃないんです。病んでるということね。そして、そしるもの。これ、抽象するです。抽象。偽りの告発をする。ディアボリス。悪魔の名前、どういう意味ですか？悪魔の名前。悪魔とは、ディアボリス。ディアボリスというのは、抽象するということです。ですから、抽象するものっていうのは、これ、まさに悪魔的な性質を帯びている。で、今、インターネットもあるでしょ？学校売るサイト、裏サイトとかね。自分の正体隠して人を抽象する。悪魔です、これは。で、まさに日本は、このことによって秋葉事件とか、ああいうものはどんどん起きてるわけ。ですから、これでね、日本滅びますね、はっきり言って、このままいけば。こんなものがそのまま通ればね。節制のないもの。ね、これは自制を喪失するということです。 自制がないもの。今、ね、自制、皆さんね、いい？自分を否むことの一番のね、身近な場面。何をどう食べるか。一日何をどう食べるか。ね、節制できるか。わかります？自制です。とね、自制、私ダメなのも見ちゃうと食べちゃうのよ。言い訳しないって。で、私にすぐ言ってくるのね。ダメなんです、私は。意志が弱いが。言ってんじゃん、弱いって。あんたダメだよって、なんで言い訳するの？私にね、いいよ、いいよって言ってほしいわけね。言わないって、私は。自分で勝手にやれって。糖尿病になるのもあなたの自由。痛風になるのもあなたの自由。節制してる、ね。体が健康になっていく、あなたの自由。わかります？自己責任なんですよ。ね、ここまたある時に言いますけど、親が酸っぱいもん食ったら自分が酸っぱくなるのか、子供が酸っぱくなるのか、違う。酸っぱいもん食ったら親が酸っぱいと思うだけなの。自分のそれぞれのものを刈り取るだけでしょ。私たち自制ということは、まあ、ある意味で一番こう問われますね。非常に簡単な場面で、やはり目の前に、ちょっとこう、美味しそうなものがある。食べようか、やめようか。自制っていうのはどこから来るんでしたっけ？御霊の実です。自分で難行苦行して滝に打たれて自制心つくと思います？ね、無理よ。ですから仏教では究極的にどうなるかというと、生き仏でしょ。もう土の中に潜っちゃってさ、そのままミイラになって昇天しちゃうわけよ。まあそうなればいいわな。絶対食べませんから。そしていいですか、粗暴なもの、残忍。これね、残忍と書いてあるね、新教土訳ね。哀れみを示さないということです。皆さんね、私たち主の前に立って裁かれるんですよ。我々全部裁かれますよ。それ地獄行きの裁きじゃない。私たちが地上で行ったこと、自分の言葉、これ全部査定されるわけ。で、この時に自分 100% 神の前に立てると思います？無理でしょ。じゃあその時にね、まあ主の前で憐れみ受けるかどうかっていうのはどこにあるかっていうと、自分が憐れみを示したかどうかで測られます。もし私たちが人に憐れみを示しているんであれば、その主の前に立つときに憐れみを受けるんです。だからヤコブは、憐れみは裁きに打ち勝つって言ってるわけ。情けは人のためならずなんですよ、究極的に。私たちがもし自分に自信がない、確信がないんであれば、憐れみを示しておくべきです、人に対して。ね、人に借金100万円あった。120万借り取るわけ？利子。あくまで取り立てるわけ？肝臓売れとか、目玉売れとかやるでしょ？我々はそういう時には、ね、憐れみを示すべきです。自分が憐れみを受けるんですよ。そして、善を、好まない。善なんていうのはおちゃらけになってくるんです。今の時代、どこに善がある、どこに正しさがある。大分県の教育委員会見てみろと。学校の先生、何あれ、500万円、え、100万円、これで付け届けやって、自分の娘をよろしく。だけどね、正直言うとあれごく普通、たまたまあれは出ちゃった。私の友達がだって現役の今教師やってるのがいるんです。僕に言ったもん、唐沢な、親がやってるといいんだよ、有利だぜ。代々その長野県、あ、言っちゃった。後でピー入れとかないといけない。長野県教育委員会とかさ、そういうところでやってると、親が、お前の人がやってると非常に融通が効きます。 これもう本当にそう言ってんだから堂々と。お金が回ってるかどうかそれ知らないよ。だけどそういう顔が、顔パスがあるわけ、顔パスがね。どこに正しいのがある？正しいことやってんのはバカじゃん。この時代うまく世渡りするのが正解だ。だからどんどん世の中おちゃらけていくんですよ。そうでしょ、おちゃらけおちゃらけ。そして正しいことじゃなくてその場その場をですねうまく器用にこなしていくのが世の哲学だ。今そういう風潮でしょ。だからいわゆる法律に触れなければ何でもやる。まあ、肉がなんか鶏肉がメキシコ産のがな岩手県産になってたりとか、まあ大変ですねご婦人方。何を信じて買っていいんでしょうね。でしょ、あのミートホープ以来ね、偽装問題どんどん出てきて、まあこれから大変ですね。はっきり何食べたらいいんでしょう本当に善を好まない、裏切る、裏切る、まあこれね、もっと言うと好まないというよりね、嫌悪するっていうね、もっと強い言葉なんですよ。善を嫌悪するね。それから裏切る、向こう見ずってのはこれ軽率っていうことです。もうちょっと具体的に言うとね、これは感情で振り回されるものという意味。わかる？自分の感情で振り回されるもの、これ軽率なもの。例えば、主の救い、ああ自分の感情落ち込んだ、落ち込むともう救われてないね、気分が良くなると救われている、こういうのは軽率な人間です。自分の感情アップダウンでもって神の技を図るわけ、軽率なんですよ。だから感情で振り回されるもの。それから慢心する、思い上がり。原文の意味はプライドによって盲目となるということです。プライドによって盲目となる。から神より快楽を愛する。さらに見えるところは経験でもその実を否定する。これもう現状起きてるでしょ。これからはっきり言いますね。日本キリスト教ね、前回もちょっと実名出しましたけど、まあこれはもう公になってますから言いますね。いわゆるクリスチャントレイっていう今怪しげなネット新聞があるわけで、そのリーダーは韓国人なんですが、自分が再臨のキリストだと言っているんだよ。そういう疑いがあるわけで、中国大陸とか今香港、中国大陸、イギリス、そしてアメリカへ飛び火してます。でいろんな証言を集めてみると明らかにそういう教えをしてる。だから僕はまあ9割まで黒だろうと。ところがそれを一生懸命福音同盟の理事長峰野っていうのがいたんですね。選挙で今回落ちましたけど、それバックアップする。 VIP クラブの佐々木弁護士、ああいう人たちがバックアップする。それから聖霊派のバンダイ牧師、バンダイっていうでしょ、バンダイエイジって親父さんがなんか有名だったんだけど、それから生駒聖書学院のね栄、あれがバックアップしてる。何これ、聖霊派っていうのは霊の識別とか言ってんじゃん。全然霊の識別ができてないじゃない。あのすぐわかるよ嘘だって。それからこれから起きます。日本キリスト教の有名どころの牧師がどんどん落ちますよ。いろんなもの出てくる、これからスキャンダルが。僕いくつか握ってるんですけど今まだ言わない。おのずと明らかになります。皆さん本当に有名な人たちです。例えば一昨年あった例のほら牧師、ラブホテルで女性殺して自分は覚醒剤でねパンツ一丁で落っこった、あれもそうでしょ。それ以降いろんなこと起きてるんだけど、これからもっと起きます、起きます。これに対して驚いちゃダメよ。今もうこの三章の状態に日本キリスト教は落ち込んでるからです。だって自分を愛してんじゃん、金愛してんじゃん、フォラ吹いてんじゃん、俺は現代の預言者だとかね、俺のところに来れば山が癒されるとかね、祈ってあげますなんていうのは何これ、とんでもないでしょ。こういうことによって自分を愛し、あなたは高価で立って今のあなたありのままでいいんですよ、 こういうものによってこの状態がもう起きているんです。見えるところは経験です。ああ、私などとても神様の技にね、預かれるものではございません。しかし主の憐れみによって私は今こうやっております。経験に見えて実は嘘です。現代のね、こういういい悪魔の攻撃法の特徴、初期は、黙示録の2章を見ますと、エペソの教会ね、これエペソの教会っていうのは好ましい教会、好ましいという意味なんですよ、エペソっていうのはね。でここでは、あなたはよく忍耐して私のために耐え忍んだ、でここで初めの愛から離れた、どこから落ちたか思い出せと。そしてニコライ派っていうね、教え、これが入ってるんです。でニコライ派ってのはこれ何か、ニコライっていうのはね、ニカオとラオスで、ニカオっていうのは支配する、ラオスっていうのは民衆だから、一般信徒を支配する人たちをニコライ派って言ってるんだよ。あのお茶の水にあるニコライ堂とかそうじゃない、いわゆる白信徒と教職みたいなものをニコライ派って言ってる。さっきウォッチマニーのあれで何て言いましたっけ、先生はただお一人、それ以外に先生入れるのはニコライ派です。ですからもうエペソの教会に入っちゃってる、いいですね。そしてその後にスミルナが入ってきた、スミルナ苦難という意味ですね。ここでいい、迫害が起きてくるわけ。ローマ時代は迫害の時代でした。ライオンに生きたまま食われるとか、あるいはあの町のね、あの何明かりとして燃やされるとかね。悪魔はローマ初期においてはこの迫害によってね、クリスチャンをすべて滅ぼそうとしたんです。ところがペルガモになりますとね、ここでまあ偽りが入ってくるわけですけど、まあユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない人もいると。ね。だからまあニコライ派もそうですね。偽りが入ってくる。そしてペルガモになる。ペルガモってのは結合という意味です。これは、いわゆるコンスタンチン以降、ね、教会と世の政治が結合しましたね。で、これから、いわゆる中世に入っていくわけですが、世の中との結婚。まあ、バラムの教えっていうのは、要するにあの、偶像礼拝にイスラエルの人々を導きましたね。で、これが、この結婚によってもたらされる。つまり、妥協です。世の権力、世の勢力、世の力、世の何かと、教会のもの、信仰を混ぜてしまう。そして、それをもって、ね、なんか福音を告げ知らせる。私は〇〇会社の社長です。私はこうこうこうで、ね、私は信仰によって今、こうあるを生きてますと、こうよく証があるんですけど、誰を証してるわけ？イエス・キリスト？違う。私の信仰は素晴らしいって証してるの。じゃない？今の若い子すぐわかるよ。それっておかしくない？臭いんだよ、臭い。こうやってね、世の中のものを利用して、世の中の地位、世の中の名誉、そのきらびらかにね、利用する。起きてるでしょ？そして今は、侵入です。このね、ペルガモの中にですね、ほら、サタンが住む、あなた方のところで殺された、サタンの王座があるって言ってるのは、教会の中にですよ。でしょ？で、イザベルという女をなすがままにさせていると。で、サルデスになります、三章。サルデスとは残されたものという意味ですね。サルデス。まあ、これはあの、宗教改革以降に相当するわけですが、まあ、サルダスは、あなたの行い知っている、生かされているとされているが、実は死んでいると。で、サルデスにも衣を汚さなかった者は幾人かはいると。四節ね。で、このサルデス、いわゆる宗教改革以降、残された者たちが起こされてきた。で、フィラデルフィアになると、力はないけど、私の名と、御言葉を否まない者が、ね、褒められています。ここでは叱責の言葉がない。そして、ラオデキア。ラオデキアっていうのは人々の勝手な意見ということです。ラオス、リカイア、人々の意見。今、どう？キリスト教会ほどうるさいとこないんじゃない？カマビスし。ああでもない、こうでもない。この人々の意見がいろいろいろいろ。 はい、ここの2章3章が教会歴史のパノラマです。2000年間の教会歴史をパノラマで見せてくれている。そして今のこのね時代は、はい、さっきの第二手元に戻ってください。敵の技に対して私たちは盲目であってはならない。ここに書いてあるのはいい？6節、こういう人々を避けよって書いてあるんですが、こういう人々の中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいる。その女たちは様々な情欲に引き回され罪に罪を重ね、いつもこれ学んではいるが、学んでんだよ、いつになっても真理を知ることのできないものだ。わお。今教会の中にですね、家々と教会でしょ、教会って神の家ですね、真理の柱ですね、私たち女でしょ、我々エヴァでしょ、それをたぶらかしてる者がいるって言ってるんだよ。内部に敵はサタンはこういうものを使わしているということです。そして内部でたぶらかしているの。で、それによって情欲を煽られてそれについていっちゃうわけ。だから情欲を振り回して汚れた霊を撒き散らす。この人たちは学んでんだよ、書いてあるじゃん。学んでいるって書いてある。しかし真理は達しない。わかる？これで皆さん、聖書を学ぶということと真理を知るということは全く別のことであるということです。変わらない、成長しない、学びつつ学んでんだよ、聞いてんの、聖書の言葉一応覚えてる、だけど真理を知らない、真理を知らないから変わりません。こういう人が家々の中に入り込んでいる、キリスト教会の中に入り込んでいる。皆さん、トロイの木馬って知ってます？トロイの木馬。ぜひ見てください。ブラッド・ピットがやってる。知ってます？あれ。あれでね、トロイの木馬。要するにもう戦争やってさ、勝った。で、木馬が置いてあった。あ、これは俺たちに対する贈り物だと。ね。で、なんだっけ、あそこ。なんていう街だったっけ。トロイ？そこに？城壁の中に入れちゃったわけ。で、世の中になって、そこから向こうの敵の兵士が、ね、中川から攻めたわけよ。わかります？いわゆる、教会というところは外側から攻められても、あんまりどうでもいいんです。内側から攻めてくるんです。内側から腐敗をもたらす。内側から汚れた霊を撒き散らす。内側で今、敵は技をしている。トロイの木馬です。これが現代、ね、個々の小さなこういうところでもなされている。また、いわゆる大きなところで、ね、日本キリスト教全体でもなされている。さっき言ったクリスチャントレーナーそうでしょ？とんでもないことだ。それにたぶらかされてるのがいっぱいいるわけよ。たぶらかされてる。なんで騙されると思う？あんな偉い先生たちがなんで騙されてるの？だって偉い先生なんてのはもうおかしいってことわかるよね。先生は誰？ただお一人。わお。何あの先生たち。この業界の有名どころ。名だたるそうそうたる人たち。何あれ。バカじゃん。笑い者ですよ、あれ。笑い者。なんで騙されんの？色気と野心です。自分の名前を売りたい。自分の名前出したい。自分の教会でかくしたい。自分の影響力を大きくしたい。色気と野心です。色気と野心持った人は簡単に騙されます。色気と野心って何？肉の女王です。肉を情欲に引き回されて罪に罪を重ねるんだよ。聖書学ぶんだよ。しかし真理は達しない。これが今起きていることです。敵は今内部から技をしています。敵の技を。で、このヤンネとヤンブレってありますが、これはね、伝承なんですね。出エジプト記7章でモーセに逆らった魔術師の名前ね。まあ、聖書に出てないんですが、伝承でヤンネとヤンブレと、まあ、言われてるんですが、モーセに逆らったように真理に逆らう。 モーセに逆らうということは真理に逆らっていたんです。彼らは知性、これ思い、ギリシャ語ではノースと言います。思い、思いが腐った腐敗した信仰の失格者。これ失格者ってのはどういうことかというと、拒絶されるということです。マタイ7章にあったよね。主を、私はあなたの名によって予言をし、印不思議をなし、また悪霊追い出しをしました。主から何て言われました？私はあなたのことを知らない。このことです。ですからいい、今いわゆるキリスト教会と言われる中にこういう女が入り込んでいるということ、そして内側からこの腐敗、思いを腐らせる、信仰の拒絶を招くような状況を生み出している。これは現在です。ですから、私はいい？大胆にこれ言います。その有名どころの先生見てごらんなさい、これから。一人一人見ててごらんなさい。落ちます。いわゆる日本キリスト教が今まで打ち立ててきたもの、この戦後、まあ、戦前戦後ね、もともとが戦後、戦争中偽りだから自己欺瞞の上に立ってるんですけれども、全部崩れます。主が本当に御業を成したいと思ったら、この今の現状の上に立てると思いますか？立てない。まず更地にしなきゃダメです。そうでしょ？新しいビル建てるのに、な、古い土台の上に建てます？更地になるべきです。だから今これから主はね、私にね、用意をせよっていうのは、それが起きるということです。日本キリスト教、これから悲惨なことになりますよ。本当に言っときます。有名どころの先生が皆落ちます。落ちる。キリスト教のメディアとか新聞とかラジオとか雑誌、そういうの出てた先生たちが落ちます。落ちます。私たちがなぜ信仰の失格者になるか、これ思いが腐るからです。で、この失格者になるね、これはもうちょっと別のね、説明すると、キリストに対する信頼を放棄してしまうということです。言い換えると、自分に頼るということです。ですからこの三章の初めに、この腐敗が始まる一番の初めになるのは何でしたっけ？自分を愛することでした。その実がここに結ぶわけ、最後は信仰が失格すると言ってるんです。しかし、でも彼らはもうこれ以上進むことはできない。彼らの愚かさ、無知、あの二人の場合、ヤンネとヤンブレのように明らかにされるって言ってるんです。これがこれから起きることです。いい？人間の目から見て、あの教団の理事長先生、あの教団のね、団長先生、あの同盟のなんとかさんとか議長さんとか、これ人間の目です。人間が勝手に作った自作自演の組織における何かなんですよ。子供がここにバッチいっぱいくっつけてね、僕偉いんだぞって言ってるのと同じ。落ちます。彼らの無知、愚かさが明らかになる時代です。いいですか？あの先生が、あの人の無知が明らかになります。もうなったじゃん。峰の理事長、見抜くことができない。見抜くことができない。なぜ偽りを見抜けない？自分の色気と野心です。で、そういう人たちは非常に巧妙にそういうのに掴んで入ってくる。この先生は落とすの簡単。なぜ？野心と色気がある人は簡単に騙せます。騙せます。本当に騙せない人っていうのは捨ててる人です。自分の何かを求めない人っていうのは僕一番怖いです。あのね、選ぶってる先生は全然怖くない。ほいほいほいって持ち上げといて偉い。ああ、先生偉いですね。ああ、そうですか、素晴らしい、わお、日本の宝だ、わお。でもほいほいほいほいほいほい、いや君ね、そんなことないんだよ、
ほくほくほく。
ところがね、例えばイギリスのコリン・アーカートね、彼は一切そういうものに乗りません。例えばさ、彼の本が日本へ来て日本で翻訳されてさ、多くの人がそれによってね影響を受けてますよって報告するでしょ。で、日本にも来てくださいって言うでしょ。全然関心ないんだよ。なぜかって、彼にとっては主から語られてないから。だからさっき言ったね、ウォッチマニーね、私はまだわからない、主が語ってない、見せてくださってないから、この姿勢なわけ。だから彼と喋っていて、日本に来てくださいってみんなが待ってますって、ホクホクホクって乗ってくる人もいっぱいいるわけよ。おお、日本にも自分のなんかね、支部ができて、自分のなんかそういうのができて、拠点ができてとかさ。全然ないです。全くないね。何しろあのイギリスの地図には日本が載ってないんだから。僕は抗議したんだよ。日本に出といてくれやつ。全然からないですね。つまり主が語られたら行くけど、そっけないよ。皆さんを連れて紹介してね、そっけないよ。主が語ったら行くから。終わり。わあ、野心とか名誉とかそんなものどうでもいいんです。主がどう言われたからこうだ、主が御心ならしましょう。主から語りかけないうちは動かない。だからそういう人をマニピュレートって言いますけど、人をこう操作するね、できない、できない、できません。おべんちゃらとか一切通じない。これから起きることは、この彼らの無知、愚かさが暴露される。そして彼らの働きははびこることがない、反映しません。むしろこれからどんどん落とされます。これまでわーっときた、いろんな団体あるね、いろんな働きあるね、落ちてきます。あの先生落ちてきます、この先生落ちてきます。主がなさることは、ヨハネ2章14節見てほしいんですが、いわゆる宮清め、宮の中で牛や羊や鳩を売る者たちと両替人が座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も宮から追い出し、両替人の金を巻き出し、その台を倒し、なんて乱暴なんですか主は。また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にするな。これが起きます。宮清めです。宮清め、このキリスト教というもので商売をしている者は主によって机をひっくり返されます。第一ペテロ4の17、なぜなら裁きが神の家から始まる。わあ、さっき言ったようにウォッチマニが言った、教師と呼ばれるな、教師と呼ばれる者は裁きを招くって言ってるんでしょ。私は牧師です、神に建てられた器です、私が祈ってあげます、私が祝福してあげます、私が個人予言してあげます、お金を来いって祈ってあげます、あなたがハッピーになるように祈ってあげます。わあ、恐るべき罪ですよ。なぜ、神と人の中保者は人なるキリスト、ただお一人だ。自分が中保者になってんじゃん。祈ってあげます、誰、自分が私を通して祈ってあげます。キリストの立場を奪い取っています。神の技を無効にします。よって日本キリスト教は今後悲惨な事態に陥ります。はっきり言います。そして黙示録3章4節、この冬の時代において今リバイバルじゃないの。これもう私は10年言ってます。リバイバルじゃない、サバイバルだ。わかります。リバイバル、いわゆるリバイバル音頭を踊らせ、みんな踊って何になった。あれでかき立てられて煽られて献金でお金取られて ね、家売って献金して保険解約して献金してとかそんな話ザラにある。みんなそのむしり取られて、みんな疲れ果てて、みんなおかしくなってる。だから今日本は病人ばかしです。病気です、この世界マジで病気です。私はね、この業界で一切関わりたくない。たまたまこういう形でここをチャンネルにしてね、このマイクからネットでもって今関わってるんですけど、それでも病気の人がいっぱい来るんだからね。この業界、ここにもそうでしょ、病気の人いっぱい出入り しましたよ。この10年間いろんな人が出たり入ったり出たり、でそれぞれ私に希望期待を持ってくるわけよね。ドクタールークはこれから日本をねリバイバルするね、大リバイバルストになりますとか、主が私にそう言いました。記者さんいますよ、お断りって。ドクタールークはね、これから日本のね輝くリバイバルスリスト、神は用いられます、お断り。私がこの KFC を大きくしてね千人教会にする、お断り。病気の人集めてどうすんのな、人の面倒見たくないって。私は日々朝ジョギング、筋肉トレーニング、家族と楽しみ、映画を楽しみ、しゃぶしゃぶを楽しみ、夏は温泉、これが私の生き方。私は全然変わってないんです。私に勝手な期待を持ってくるのよ。ほんで裏切られたっつってまた離れていくね。なんだルークさんなんかダメじゃないのとか言ってね、私そう言って離れてた人いますから。本当にルークさんダメだった、ダメだって初めから言ってんじゃんって。私騙してないよでしょ、普通のおじさんだって言ってんの、あんた勝手に思い込んだだけなんだよ。ストーカーみたいな、ストーカー、ねちっこく粘着してくるのね、ストーカーになります。そういうのはストーカー。世の中本当っていうか、この業界、キリスト教本当に病気が多い。この中でいい、わずかなもの、サルデスには、サルデスってこれまあリバイバルというか宗教改革以降のね、あの少数の教会ですが、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだ。勝利を得る者にはこのように白い衣を着せる。それで彼の名前を命の書から消すことはない。そして私は彼の名を私の父の御前と御使いたちとの前で言い表す。いい7章、マタイ7章では、私はあなたを知らないって言われるんだよ。あなたの名によって予言をし、印を使用し、癒しをなし、悪霊を追い出しました。知らないんだよ。しかしこの少数の者は、主が私たちの名前を言い表してくださるんです。ハレルヤ。どっちを選びます？私たちが目指すものはここの瞬間です。主の前に立った時、私たちのことを、私はあなたを知っている、一言言っていただけたらそれで十分です。私はあなたを知っている。えめ、その少数のものとして歩む備えをすべきです。今いいですか。目に見えるものを追っかけない。そこで鍵、自分に頼らない、金銭に頼らない。これ要するにさっきのと逆のことやればいい。へりくだる、神を崇める、権威に服す、神を恐れる。これによって神と他者の関係が正常化されていくんです。憐れみも生まれてきます。憐れみを示せば自分が憐れみを受けます。そして特に大事なものは、この思いをガードする。第二コリント11の3、第2コリント11の3、というのも 2節から見るとね、神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っている。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにした。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の何が汚されるの？思いですが汚され、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはならないと私は心配している。別のイエスを述べ伝える。もう再臨してるとかね、私が再臨のキリストだ、何これ。10章5節、私たちは様々な試練と 神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごと、自分のね、人生の計画、自分の人生の何かを虜にしてキリストに服させよって言ってるんです。えめ、第二テモテ 2-23。第二テモテ 2-23。愚かで無知な詩弁を避けよ。それが争いのもとであることはあなた方は知ってる。その韓国のなんとかっつうのがね、まあ、ダビデ朝って言うんですけど、再臨のキリストか否か論じ合いましょう。ナンセンスです。私たちの主は、あのイエスお一人です。議論の余地なし。私たちのこの思いから全てが始まります。ですから皆さんが今不幸、幸福、どっち？満たされてる？不満？どっち？我々、それは誰の結果？自分の思いの選択の結果です。この思いをキリストに服させるということが、先ほど言った寝られるということです。このことをやってなかったらいざっていう時に、選べません、キリストを。選べません。無理です。私たちはこの瞬間瞬間にキリストを選ぶ。だからパウロ言ってるね、テモテのどっかでしたね。私があなた方に対する福音は、私たちのためにね、自分を捨てて、捨てられたダビデの子イエス・キリストを思っていなさい。これが私のあなた方に対する福音であると言ってる。誰を思うわけ？キリストです。絶えず思いをキリスト思っている。だって好きな人なんだから思うでしょうが、かつてご自分のご主人のことで頭いっぱいだった、かつてご自分のね旦那さんのこと奥さんのこともう頭がいっぱいだったじゃない。今私たちはさっきパウロが言ったように清純な乙女としてキリストでいっぱい。ハレルヤ。この思いをキリストでいっぱいにせよ。これがバビロンに対する勝利です。そして低いものを高いものを低くし、低いものを高くする主に頼る。多くの人が行く方は選ばない、少数のものになるべきです。残されるべきです。これからはサバイバルです。いいですか、備えてください。日本キリスト教これから落ちますよ。あの先生落ちる、この先生落ちる、その中で唯一落ちないのはどなた？ジーザス。誰がどうなろうと関係ないの。私とイエスとの関係は一切揺るがない。ハレルヤ。これが私たちのバビロンからの脱出です。祈りましょう。イエス、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス、イエス。おー、主を感謝します。主、あなたは必ず何かをなさるときには、ご自分の弟子に対し、まず語られる主であることを感謝いたします。先週語ってくださったように、私は語り行う主であると。その私を知るようにと。私がただ一人神であり、私が主であることを知るようにと。主よ、今終わりの時代の状況、世の中もキリスト教会、すでにこの第二テモテ三章のこの状況に入っていることを 見ます。まず人々は第一に自分を第一としています。自分を愛し、そこから金を愛し、ほらを引き、高慢になり、神を避け、恩を知らず情け知らずとなり、見かけは経験ですが、しかし嘘です。今敵はこのキリストの十字架を否定しようと焦っていることを知ることができます。人々からこの十字架を隠そうと、このキリストの成した御業を貶め、この十字架の技などは無意味であると、そのようなメッセージがあらゆるところに語られていることを感じます。今敵は内側からトロイの木馬を送り込み、内部から腐敗を招き、汚れた霊を撒き散らし、そしてこのキリストの体、清純な乙女であるエクレシアを内部から汚そうとしているのであります。ペルガモにはサタンの座すらありました。何ということでありましょうか。しかし現実にそれが起きております。これからこの日本キリスト教と言われるところにおいて、あのきらびやかであるあの先生、あの有力者、この先生が、あの先生が、これらの人によって高くされた人々が一人一人落とされることでありましょう。もうすでにそれは始まっております。私たちが何を信じ、何を当てにし、何を先生としてきたか、自らのうちに偶像を作り上げていたことが明らかにされるでありましょう。彼らの無知が暴かれるでありましょう。すでに起きております。すでに無知がさらけ出されております。色気と野心に満ちた人々は容易に欺かれることでありましょう。すでに欺かれております。これから日本キリスト教は悲惨な状態、神の裁きのもとに置かれることでありましょう。見分けを目がなされることでありましょう。しかしその一つ一つの現象によって驚くことがないように、有名な牧師がラブホテルで女性を殺し、自分は覚醒剤を飲み、パンツ一つで転げ落ちる、誰の栄光を表しているのでありましょうか。憐れんでください。すでにこれが起きています。これから起きます。ますますあの先生が落ちます、暴かれます。しかし主よ、それはキリスト教であります。神の御体エクレシアは永遠であります。この目に見えるものによらず、私たちはエクレシアであるということを感謝いたします。私たちは人間による教団や組織、あるいは何とか同盟、何とかのそういったものに属するのではありません。キリストの体にバプテスマされました。このキリストの体は永遠であります。そしてこの体を傷つけるものがあれば、神ご自身がそのものに手を置くことでありましょう。この体を偽るものがあれば、神ご自身が光を送り、それを明らかにすることでありましょう。備えをするように、これから起きることに対して備えをするように、そして残された少数のもの、この衣を汚さないものとなるものは幸いである。レムナントになれれば幸いである。あなた方には力はわずかばかりしかないが、 私の名をいなます、言葉をいなまなかった。それゆえ私もあなたの名を父と御使いの前で証ししよう。どうぞ主よ、あなたの名によって印不思議をし予言をし悪霊を追い出しましたと、何か自分の技を誇るものになる、そのような貧しい霊的貧困に陥ることがありませんように。今の聖霊派を見るとき、すでにそれが起きております。私たちはあなたのうちにとどまり、そしてこの油塗りに従い、巫女の枝として、ブドウの枝として低く低く横へ広がるとき、その内側の油が教えるところは真理であって偽りではないから、それが教えるところにとどまれと、そうすれば巫女の来臨のとき、あなた方は恥ずかしめを被ることはないであろう。どうぞこちらを選び取ることができますように。そのために自分を否むことができますように、自分の価値観、自分の判断、それらのものを捨て、まずあなたに頼ります。すべての道で自分を賢いと思ってはならない。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない。自分が何かを知っていると思ってはならない。何かを知っていると思う者は知るべきほどのことも知らないのであると、主よ、私たちはあなたの前で申し上げます。私はあなたの弟子です。永遠に弟子です。また兄弟姉妹に対して教えるものではなく、むしろお互いに教え合うものである。同じ視線において、そのキリストの交換に預かる幸いを感謝いたします。お互いにそれを楽しむことができますことを感謝いたします。このニコライ派の教えから守ってください。信徒と教職という、これを捨て去ります。私たちはキリストにある兄弟姉妹であり、水平なブドウの枝々であることを宣言いたします。どうぞ私たちのこの思いをあなたで満たしてください。欺かれることがありませんように、トロイの木馬によって欺かれることがありませんように。敵はいろいろなものをこの中に送るでありましょう。中から腐敗の技を始めるでありましょう。しかしそれに対して主がご自身が裁きの御手を置かれるでしょう。どうぞ私たちが成し得ることはあなたの中にとどまり、そして自分を否み、あなたを求め、あなたを第一とすること、御言葉に頼ること、あなたに頼ること、全てをあなたとすること、そしてこのキリストを絶えず思い続けること、ここにとどまることができますように。憐れみを求めます。憐れみを求めます。主よ、私たちを憐れんでください。ハレルヤ、オーイエスイエス、オーハレルヤ、オージーザス、オー、私たちの先生はあなた一人、私たちの主はあなた一人、あなた一人を高く掲げば、あなたの皆の身を高く掲げば、 yes.
Oh, yes, yes, yes.
Oh, 良き御胸を持たれる主を感謝します。あなたに服します。あなたが主であります。あなたこそ神であります。愛とあるみに富む主である、王であるお方をあがめます。
おろそろさんおらばよすか
と神との中保守はただ一人、人なるイエス・キリスト。あなたを見上げます。お立ちください。